第26回お茶の間エッセイ最優秀賞東京タワー神田真理子。小さかった頃、私は父によく本屋さんに連れて行ってもらった。行くよという父にそっと手を伸ばすと、その手を父はしっかりと捕まえてくれた。買うのは決まって付録付きの雑誌。抱きかかえて帰宅すると、父と私は早速組み立てに取り掛かったものである。妹が生まれ、ちょこちょこと歩き回るようになった頃、本屋に行くよという父に私はいつものように手を伸ばしたのに、父の手が捕まえたのは妹の方だった。その時以来、私は自分から父に手を伸ばすことをやめたような気がする。それから40年後の去年、体操指導の仕事をしている私に東京での講習会の話が目に飛び込んできた。どうしても参加したくて夫を説得し、とうとう東京行きが実現した。丸2日間念願のレッスンをたっぷり受けることができ、講習会は無事に終了した。せっかく出てきた東京である。残された時間をどう使おうかと昨夜遅くまで考えた末に決めたことは、東京タワーに登ることだった。開業50年を経て、世の中の関心事は東京タワーからスカイツリーへと移り変わっているというのに、鹿児島の離島に住む私にとって東京タワーは未だに憧れのままだった。このチャンスを逃すわけにはいかない。あたりはすでに薄暗くなってきていたが、私は講習会場からそのまま飛び出した。流れに押し出されるように改札を出る。ものすごい人、人、人。目に飛び込んできた案内所に吸い込まれるように入っていき、教えられた通りに階段を降りても探すバス停はない。物を尋ねるきっかけすらも与えてくれない人の群れ。もしここで私が倒れても、人々は何事もなかったかのように私の上を乗り越えていくのかもしれない。我に返り案内所にもう一度戻るが、すでに扉は下ろされた後だった。仕方がない。地図を頼りに駅を二つ戻る。駅員さんにここから歩いていけないかと尋ねると、その人は驚いた顔をしながらも私にメモを取るように言い、親切に教えてくれた。ドアが開く。頭の上、横、斜めにも渡された橋の上をまるで連れて行かれるかのように人々が流れていく。私はさっき書いたメモをぎゅっと握りしめると、向こうからやってくる子連れの夫婦に駆け寄って道を尋ねた。誰かと口を聞いたことで少し落ち着いたせいか、大江戸線という案内板が今度は割とすんなりと視界に入ってきた。深呼吸を一つして切符を買う。赤羽橋まで160円。改札を抜けると外は雨だった。東京の雨。そして目に飛び込んできたのはオレンジ色の光を放つ 東京タワー。ここは本物の東京タワーの真下。そして光のエスカレーターに導かれるように、私は東京タワーの最上階に今やっとたどり着いた。会いたかったよ、東京タワー。できてからもう50年も経っていたなんて知らなかったよ。たくさんの色や光、音や言葉の飛び交う中を、私はゆったりと歩き回った。ホテルに帰り着いたのは、時計が10時を回った頃だった。まずは家族に、そして実家にも電話する。もう一人、誰か電話をし忘れた人がいるような気がして、さっきからどうも落ち着かない。その相手が父であるということと、その父はもうこの世にはいないという事実を思い出したのは、ほとんど同時だった。その瞬間、父に手を引かれて本屋さんに行った時の6歳の私の記憶が鮮明によみがえった。あの日、買ってもらった雑誌の付録は東京タワーだった。私が部品を切り離し、順番通りに父が組み立てる。二人だけの時間は静かで満たされていた。出来上がった東京タワーをそっと運んで机の真ん中に飾った。膝をついてしゃがみ、下から見上げる。すっくとそびえ立つ紙の東京タワーを、父と眺めた遠い日の風景が目の前に広がった。父さん、私ね、今日東京タワーに行ったんだよ。ほら、私が小さかった頃、父さんが作ってくれたでしょ。あのタワーに一人で行ったんだよ。とっても綺麗だった。40年の時を経て、東京タワーは本物になったのに、一緒に作ってくれた父はいない。それでも、その夜、私は確かに父と会話した。